코 로즈보 유 니호 쇼이로도 미헤구스니 칸투 이 요 신모마 미나산 콘니치와 고기겐 이카가 데스카? 니호 聞くだけで 分かるといいな 로즈반 뉴몬 15回 シリーズの 第2回 今回は ロジボ ジュフラ ロジバンの文です。 前回申し上げましたように ロジバンの文というのは イで区切られるものですが このイで区切ることが許される表現 つまり文として認められる表現 というのは文法で決められています。文として認められる表言は大まかに分けると3種類あります。一つは命題というものです。命題というのは関係を表す述語と述語によって関連付けられる項というもので 構成されるものですが、これについては第4回以降に詳しく考えていきましょう。文として認められる表現の2つ目は質問の答えになりうるものです。例えば日本語ですと、これいくらですか？という質問に対して198円 と答えたりしますね。ロジバンではこのような数の他にも質問の答えとして認められている表現がいくつもあります。何が質問の答えになるかということについては今後疑問表現を勉強するときにその都度考えていきたいと思います。 文として認められる表現の3つ目は呼びかけや気持ちの表現です。例えばこの講座の冒頭ではロジバンで挨拶しているのですが、その中に出てくるショイというのは呼びかけの単語の一種で、出会った時の挨拶を表します。 気持ちを表す例としては、この講座の題名にも出てきます、ユがあります。この講座の題名は、コ・ロジボ・ユでしたね。このユは、話し手の愛、大好きという気持ちを表しています。呼びかけを表す、ショイ、 や気持ちを表す「ゆ」は単独でも文として認められる表現です。ここまでのところをまとめますと、ロジバンの文として認められる表現は大まかに分けると3種類あって、1つは命題、もう1つは質問の答えになりうるもの、 そして最後に呼びかけや気持ちというものでした。これらは単独でも文になりますし、これらのいくつかを文法的に正しい形で組み合わせれば長い一つの文を作ることもできます。今回はこの中から呼びかけの表現について もう少し詳しく考えてみましょう。2歩、出会いの挨拶、ショイは、これ一つだけでも文になりますが、この後に聞き手の呼び名を続けると、構文上は、その呼び名も含めた全体が呼びかけという一つの塊になります。 この講座の冒頭の挨拶では、ショイロドというのが一つの呼びかけの塊になっています。ロドというのは皆さんという意味です。 これがショイの後に続いていますから、全体としてショイロド、皆さんこんにちはという呼びかけになります。ちょっと発音してみましょうか。ポーズを置きますから真似して言ってみてください。ショイロド、ショイロド、できましたか？実は冒頭の挨拶でショイロドの後に聞こえるミヘグスニカントというのも、これ全体で呼びかけとなる一つの塊になっています。ミヘというのは呼びかけを表す単語で、これは自己紹介という意味があります。ミヘの後には話し手の自分の呼び名を続けます。つまりミヘグスニカントというのは、私はグスニカントと申しますと自己紹介をする呼びかけの表現の一種です。ショイやミヘのような呼びかけを表す単語の品詞をショイ類と呼びます。同じ品詞に含まれる単語は文法上同じ役割を担っています。つまりお互いに入れ替えても文法的には正しい構文となります。例えばショイロドとミヘグスニカントのショイとミヘを入れ替えて、ミヘロドショイグスニカントとしても文法的には正しい構文となります。ただ意味上はミヘロド、私は皆さんと申しますなんてちょっと奇妙な自己紹介ですね。呼び名として許される音素の列というのは、どんな形でも良いのではなくて、ロジバンの文法の中で制限されています。呼びかけの例で使ったグスニカントやロドという音素の列は、それぞれロジバンの文法上、述語や項とみなされる意味のある音素列です。述語や項という文法上の要素については、この講座の第4回以降でお話ししますから、今はわからなくてもいいですよ。呼び名として許される音素の列として、このように文法上の述語や項とみなされる音素列のほかに、名前専用の単語を作ることができます。名前専用の単語は必ず子音で終わるように作ります。例えば、熊五郎という名前の人がいるとして、この日本語の発音を真似して、ロジバンの名前専用の単語にする方法を考えてみましょう。一つには、最後の母音を消して、クマゴルとする方法があります。あるいは、最後の母音を残して、その後に何らかの子音をつける方法もあります。クマゴロに、んという子音をつけると、クマゴロン。これも名前専用の単語の候補として有効です。この最後の子音は、ん以外の子音でも構いません。クマゴロルとか、クマゴロクなどでも大丈夫です。 名前専用の単語ではアクセントをどこに置いても構いません。ロジバンの音素列をアスキー文字列で表すときは、特に指定しなければ後ろから2番目にアクセントが置かれているとみなされます。それ以外のところにアクセントを指定する場合は、その部分を大文字で書くのが一般的です。名前専用の単語を使うときは、その単語の前後に音のない瞬間を入れます。例えば、次の文を音のない瞬間に注意して聞いてください。いきますよ。ショイクマゴルモ。いかがでしょうか。クマゴルの前後に音のない瞬間があるのがわかりましたか。これは全体として文法的に正しい一つの文です。ショイクマゴルは挨拶の呼びかけですね。モはどうしたという疑問を表す単語ですが、文法上ここでは命題となります。この文は全体としてオークマゴロどうしたという意味になります。もう一度この文全体を発音します。その後ポーズを置きますから、音のない瞬間に注意して発音してみてください。日本語の小さいつがついているつもりで発音するとうまくできると思います。では、いきますよ。ショイクマゴルモ。はい、できましたか？音のない瞬間という音素をアスキー文字列で表すときは、ピリオド、ベースラインドットとも呼ばれますが、つまり点ですね。点で表すのが一般的です。単語と単語の間にスペースを入れて書く場合は、このピリオド、点を省略しても構いません。ニホコバシュル、発音のコーナーです。今回はロジバンの二重母音です。前回はロジバンの6つの母音のうちの5つを練習しましたね。その中のイとウという2つの母音は、その後にまた母音が続くと短く発音されて、全体として二重母音になります。まず一通り発音してみますから聞いてください。ユ、ヨ、や、いえ、い、ういわ、を、う。最初の5つはいで始まる二重母音、後の5つはうで始まる二重母音です。アスキー文字列で表すときは、ゆは iu、 よは io というように、ただ母音に対応する文字を並べるだけです。さて今度は一つずつポーズを置きますから、真似して発音してみてください。ゆ、よ、や、え、い、 위왜와워우できましたか？いとうはちょっと難しいですね。先に来るいやうは後に続くいやうよりも口を狭くして発音します。いとうだけもう一度発音してみましょう。ではいきますよ。いをできましたか？この十個の二重母音のうち、ゆというのは先ほどちょっとだけ出てきましたね。話し手の愛、大好きという気持ちを表す単語でした。今発音した十個の二重母音は、それぞれ話し手の気持ちを表す単語として意味が定義されていて、単独でも文として認められる表現です。この10個の単語をもう一度発音してみましょう。ただし、これらを単語として発音するときには、注意すべきことが一つあります。母音で始まる単語を発音するときは、必ず直前に音のない瞬間を入れてください。今度は音のない瞬間がわかりやすいように文の区切りのイを発音してからそれぞれの二重母音の単語を発音します。皆さんも後に続いて真似して言ってみてください。ではいきますよ。まず愛する気持ちを表す単語からです。いゆ。次は尊敬する気持ちを表す単語です。いよ。次は信じる気持ちを表す単語です。いや。次は賛成する気持ちを表す単語です。いえ。次は怖いという気持ちを表す単語です。いい。次は喜びの気持ちを表す単語です。いウィ。次は驚きの気持ちを表す単語です。いウェ。次は見つけたという気持ちを表す単語です。いわ。次は完成したという気持ちを表す単語です。いを。次は憐れみの気持ちを表す単語です。いを。はい、音のない瞬間を入れて発音できましたか？気持ちを表す単語の使い方については、次回もう少し詳しくお話しする予定です。みほ、今回はここまでです。また次回お耳にかかりましょう。こよばざほれほせたあぶら、しょほ。